人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週も当番組プロデューサー三好剛平さんとともにお送りしていきます。三好さん、おはようございます。
おはようございます。
今週のゲストなんですが、リズムデザインの井出健一郎さん。
はい、
10月31日から展覧会を開催されるんですか？
そうですね、あの太宰府天満宮の文書館で、会場にして、10月31日の木曜日から11月10日の日曜日まで、開催される With Others 展ということで、これ、リズムデザインというですね、その井出健一郎さんが代表を務められる、この建築設計の事務所、の、20周年を、記念するような展覧会になっているわけですね。で、今回ですね、そのお話をお伺いするべくですね、リズムデザインのその井出健一郎さん、ゲストにお迎えしておりまして、まず前半はですね、そのリズムデザイン、そして井出さんの、ご経歴、どういうことをやってこられたかっていうことからまずお聞きしておりますので、お楽しみいただきたいと思います。
井出さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
三好さんは昔からお知り合いなんですか？
そうですね、お知り合いで言えば本当にもう結構10年以上多分、顔見知りではあるし、あと、僕の前職の時に実はお仕事でもちょっとご一緒させていただいたりもしたご縁もあって、個人的にも大好きなお兄ちゃんなんですけど、今回こうやってねラジオでお迎えできるの本当に嬉しいし、本当にお仕事も含めて本当大好きなので、ここからねちょっとたくさんいろんなお話を聞いていきたいと思います。
まずは井出さんについて知りたいです。
はい、そうですね、ということで井出さん、そして、井出健一郎さん、そしてリズムデザインについてちょっと恐縮ではございますが自己紹介をお願いします。
はい、私リズムデザイン井出健一郎と申します。生まれも育ちも福岡でして、26歳の時に独立して、リズムデザインという形で始めました。私の父が大工でして、もう小さい頃から父の仕事を手伝い、大工になることを夢見て二十歳ぐらいまで、弟子と師匠のような関係にもちょっと近いところがありながらいたんですけれど、ちょっと設計が面白くなるタイミングが大学でありまして、そこから二十歳ですかね、設計を志して、でそこから1年間大学卒業して海外にいたんですけど、戻ってきて設計事務所で働き、で26歳で独立ということです。で、独立して、今ちょうど20年なんです。で、仕事の内容としては主に建築の設計とインテリアのデザインですとか、いわゆるこう線を描いていくのが私たちの仕事です。
今お話になった中で、その設計が面白くなっちゃって、それまで言ったら親父さんについていたその大工仕事よりも面白くなっちゃったタイミングがあったっていうことなんですけど、それってちょっとどんな場面だったかってお聞きできますか？
そうですね、実はこれは後の展覧会の話にもちょっとつながっていくんですけど、面白くなったと思ってたんですよ。そうなんです、でこの展覧会の準備をするまで、本当に面白くなって設計を志したと思ってました、でそれは日本建築史という授業が大学であって、でそこで当時非常勤でいらっしゃってる講師の方がその方だけ、で半年間かけて、本当だったら歴史を紐解いて、1000年ぐらいの歴史を例えば建築ならこう授業するはずなんですけど、ピンポイントにこうすき家建築という、千の利休、小堀遠州ですとか、そういった方たちがいた時代の建築がいかに素晴らしいかってことを半年やるんです、
ピンポイント で
それがすごい面白くて、でその先生に、一番好きだったお茶室どれですかって 聞いて、それがあの京都にある一休さんがいたって言われる大徳寺の中にあるお茶室 でそれをたまたまこう見に行って見れる機会があって、それがすごい良かったんですね。それはあのそれまでこうトンカントンカン自分の手で叩いて何かをこう作り上げていく、自分の手で何かものを作るっていうことだったんですけど、そこで描かれた世界はあのその色形が出来上がった、そこでどういう体験をしてほしいのかっていう、なんか色と形のその先をすごくこう綿密にあの計画デザインがなされていて、あこれはちょっと面白そうだなっていう、ふうに思い始めて、じゃあその、まあ、大工さんみたいに自分の手で作るではない仕事、だからこそできることをちょっとやってみようと思い始めたっていうのが始まりです。
なるほど。
で展覧会の準備をするまでそう思ってたんです、でもあの三好さんにあのお送りした今あの手元にある、あの展覧会に寄せてって文章をあの書いたんですけど、展覧会の準備をする中で自分のこう、大学時代二十歳ぐらいの時期の体験が色濃く僕のものの考え方とかに影響していることがよく分かって、それはあの今あの外環状線ってあの都市高速が走ってますね、であれがあのちょうどこう出来上がるためにあの用地買収が終わって、あの大体どこでしょうね、福重、西は福重、東は月熊まで、あの通る道がちょうど全部空き地にほぼなったみたいな、タイミングが僕は二十歳の大学に行ってるタイミングだったんですね、で私の生まれ育った町のど真ん中をそれを通ったので、幼稚園とか小学校低学年ぐらいの時に友達となんかここでっかい道路通るらしいぜみたいな、話が出始めて、まあ冗談みたいにいや嘘つけみたいな話をみんな都市伝説のように語ってたんですけど、それが高校ぐらいからもうあの本格化して、僕のこう友人たちもこう生まれ育った町をこう離れて他のところにこう移り住んでったんですね、そしたらこう町がこう物理的にもこう心理的にももう完全にこう二分してこう壊れていくのを多感な時期に体験をして、これってなんか何なんだろうと思ったんですよね、で卒業設計のテーマをあの都市高速のその、あの場所にしたんですけど、なんか計画の暴力性みたいなこと、計画ってなんか可能性をこう広げる行為でもあるんですけど、やっぱりこういろんな選択肢の中から選び取ってやらないといけないから可能性を絞る行為でもあるから、でもそれをなんかこうみんなが良かれと思ってやったとしてもどこかのタイミングで誰かにとっては暴力になることもあるんだなっていう、いやそういうなんかこう排除を生まないものっていうものが可能なのかみたいなことが、こう僕の根底にあり、設計を志したんだろうなっていうのを展覧会の準備をしてちょっと突き当たったっていう、
なるほど
感じでした。
なるほど。
僕井出さんと同世代なんで、その大学関東の大学行ってたんで、帰省した時に景色が全然変わってることの、あの衝撃は確かに思い出しました今お話聞いて、
なるほどな、
あの僕も実際だからやっぱその井出さんの今回のですねその展覧会に寄せてっていうまさしこのテクストを読んだ時に言ったらその都市計画をやっている、まあ建築そして都市計画に関わる仕事をやっている方が書くには結構重たいテーマというか、
そうですね、
ね、20周年を振り返るときにやっぱりそのすごい問題意識がいきなり投じられたなって感じがあって、で僕はやっぱその問題意識を井出さんが逆に言うとその問いに対してどう解放を用意しているのかっていうのがやっぱ気になってて、今回の展覧会を、まあお話もお聞きしたくてですね、お迎えしたわけですけど、もうねそれがね、今後、ここからね、見事に開かれていくので、ちょっと楽しみにしといてねっていうことなんですけど、先取りしてしまったので、ちょっと改めてそこをちょっと今前提に置きつつ、井出さんがこれまでですね、福岡、および、いろんなところで本当に世界中でだと思うんですけど、いろんなお仕事を手掛けてこられたと思うんですけど、リスナーの方で井出さんのお仕事をまだ知らないって方もいらっしゃるかもしれないので、どういうお仕事をなさられてきたかっていうのもちょっとお聞きしてよろしいですか。
そうですね、一番わかりやすいこう例でいくと、2016年に完成した水上公園という、場所に、シップスガーデンという、建物を設計したんですけれど、1階にビルズさん、2階にまたテナントスペースが入ってまして、でその設計側は一番分かりやすいものですかね、でそれが初めて私たちとしてもこうなんて言うんでしょう、福岡の中心市街地に 不特定大多数の方が来る場所を設計した、うん、すごいあの公共的なあのプロジェクトもあったので、うん、あのそれが一番分かりやすいかなと思っています、うん、で、あの2004年に独立してあの水上公園のプロジェクト自体の依頼をいただいたのはだいたい2015年ぐらい、うん、で最初の50年が終わり、11年目にこう入ったぐらいの、うんタイミングだったのかなと思うんですけれど、うん、でその水上公園がきっかけになって、うんまあ、それまではあの個人の方 の, あの持ち物ですとかがあのメインだったんですけれど、うん、どちらかというとそれ以降はにぎわいの場作りですとか、うん、不特定大多数が集まる場所をいかにこうあの作るのかみたいな仕事が増え、でその後2020年に竣工した大堀公園の中にある大堀テラスという木造の建物、うんう
ん、日本庭園の裏のところですね。
あ、そうですね、はい、うん、アンドローカルズさんというやめ茶を提供する、はい、方たちが入ってらっしゃるあの建物を設計をしています、うんうん、はい、そのあたりが分かりやすいですかね、
うん、そうですね、まあだからやっぱもう今もう僕らがそれ聞いても、うん、あそこねっていうことが分かるぐらい、うん、あの本当にもう僕らの風景の中に馴染んでいるものをもう手掛けてらっしゃる方でもいらっしゃるし、あと実はまあこの番組でですね、まあ、これまでも井出さんが実はあの参加してらっしゃったプロジェクトが実はこの番組でも今まで何回も出ているものが実はあって、それがあの独立されて割とすぐなのかもしれないんですけど、デザイニング展っていうですね、あのこのプロジェクトを井出さんかなり中心になってやってらっしゃったと思うんですけど、これについてもちょっとお伺いしてよろしいですか。
はい、2004年に独立をして、うん、本来なら設計をやっていくつもりだったんですけれど、うん、26歳の若者に一生のお買い物と言われる例えば住宅ですとか、うん、そういったものを依頼してくれる方はほぼいらっしゃらなかったんですね、うん、なので、独立したはいいが時間とエネルギーだけはある、お金はないという、うん、時が独立したタイミングで、はい、そしたらそのタイミングで何かこう作ることじゃなくて作ることの価値とか意味みたいなことを伝える活動をしたいって思ってたんですね、はい、それは大学卒業して1年間海外に行って、うん、これ留学じゃないんですよ、まあ、遊学って言った方が正しく、うんうん、バックパックを背負ってヨーロッパを一周1年間かけて回ったんですね、うん、そしたら日本とは違 う公共空間の使われ方とか、はい、っていうものにこう触れて、あ、街は自分たちのものであるってい こう意識にあふれた街がいかにこう心地よいかみたいなことすごく触れたんですね、うん、
なるほど。
でその夢を描いて帰ってきて働き始めた日本の設計事務所建築の世界で働き始めると思ったよりもなんか閉塞感強いぞっていうのがあったんですね、うん、それは誰かが閉塞的になろうと思ってやってる話ではなく、うん、例えば私たちは設計ですので工事で建物を作るわけじゃないんですね、うん、設計をして工事をする方は別にいる、これ施工者と呼びます、うん、で私たちは設計者、うん、でそれにこう発注をいただくお施主様がいる、うん、このお施主様設計施工が三位一体になって進めていくのが私たちがやる設計なんですけれど、うん、その三者が集まった場に初めてこう同席した時に、うん、全く意見が噛み合ってないんですね、
うん、
設計事務所 のボス建築家、うん、僕の師匠ですけれどはできるだけこうローコストで素晴らしいものができるようにすごい細い柱で、うん、少ない材料で作ることを意識して設計をしてきたって、うんうん、プレゼンしてすごくいい建物なんですね、うんうん、なんですけどおせっさんは大黒柱が欲しいって言ったんですけれど大黒柱がないじゃないかとか、施工者はそんな細い柱で作ったら倒れるぞとか、それぞれがそれぞれの立場で一生懸命喋ってるんですけど、うん、これが噛み合わないんですね、
は
い、
なるほど。
でそれが町は自分たちのものであるっていう風に過ごしていた、うん、ヨーロッパ欧州の公共空間とこう日本でそのものづくりに携わった時のこの意識のズレみたいなものがギャップが大きすぎて、うん、もしその自分がこう独立して仕事をやるなら、うん、作るだけじゃなく伝えることをやらないといけないなって、
な
そういうなんか経験もあって思ってたんです、うん、でなので2005年の春から毎年春に年に1回ですね、うん、福岡の中心市街地を会場として、うん、街を楽しみながらデザインを楽しむって言ってたんですけれど、まあ、分かりやすくはこうガイドマップを作って、でその期間どこで何をやってるよっていうものをまとめたものを作るんですね、うん、でそれを見ながらこう街を歩いて、でそこに行った先にあるデザインを楽しむということを、うん、10年間やってました、
うん、
で、まあ、最初は、まあ、今の話のようにどういう意図を持って作り手が作っているのかっていうのを伝えることが、うんうん、必要だと思ってやってたんですね、はい、うん、でも初めて2008年4回目の時にイムズ、うん、今の工事がね、はい、進んでますけれど、そのイムズ さんからお声かけいただいて、あのそこでこうメイン会場みたいなものを作ってイベント開催したんです、うん、そしたら今まではこう目がけないとデザインに出会わないんですね、うん、ですけれど街の中でこうデザインをポンと置くと不特定多数の人がいきなりデザインに出会うので、うん、今までこう、意図して行ってた方じゃないあのいきなりデザインに出会ってしまった方たちとの対話が生まれるんです。なるほど。でそしてそうやってこう例えばですけれどデパ地下でこう日々の買い物をしてあの帰ってきたこう買い物袋を下げたあの T シャツ短パンサンダルみたいなおばさんが、うん、あんた何しよっとってこうやってきてあカクカクしかじかデザインイベントなんですって言って、うん、で話をするとああそげんねって言ってこう一緒に改造回るんですね、うん、そしたらあこのデザイナーは好意としてこれ作ったかもしれんけど私やったらこうやるねとかこの鍋島焼きちょっと変わっとうねとかあ要はこれがあの鍋島焼きってい こう焼き物であるっていうことを見抜きつつ、うん、でも普通の鍋島焼きではないっていうことをパッと見抜いたりするんですね、うん、そういうこう意見に触れた時に、うん、あこれはなんか教える伝えるとかじゃなくて、うん、一緒に考えるみたい なあそれはそうだ僕らはあの設計のプロだと思ってましたけど、うんまあ、それぞれに生活があって仕事があって家があって家族がいて、うん、あプロの生活者なんだなっていう意味ではみんな一緒なんだなっていう、
うん
うん、でそう思って以降は、うん、あの展示美術館のように街を見立てて展示をするっていうよりも街を学校に見立てて、まあ、あの時間と場所を共有することでしかできないことをやっていくっていう、うんまあ、展示イベントからどちらかというとこうワークショップですとか、うん、トークイベントみたいなことを街中でやるっていうイベントをこう10年間やってたっていう感じですね、う
ん、イベント自体もじゃあ途中からちょっと方向性が変わっていってたんですね。
あそうですね最初はもう本当にこうなんか事件にしたいと思ったんですね、うん、あの何かやるからには情報がこう強く遠くに飛んだ方がいいなって思ってやったんですけれど、うん、そう思えば思うほど伝わらないってことはよくわかるっていう、
うん、そうですか。
要は、ね、こんなところにいて大声で叫んでる人がいたらこうなるじゃない、うんうん、耳塞ぎたくなるじゃないですか、うんまあ、それと同じでやっぱりこう、ね、身近にいる人には身近にいる距離で話しかけた方がものは伝わるはず でそういったことにやればやるほどイベントってよく言うんですけど 99% の誤解と 1% の理解だなと思いながらやってたんですけれど、うん、だとするとあのもう大きく告げるよりかはそうやって集まった人たちと対話をするっていうことを重ねながら、うんうんうん、あの最初はねこっちの方に東の方に行こうと思っていたものが、うん、そういう対話を重ねることで真逆の西に行くってこともあっていいんだなと思いながらやっていたっていう感じですね。でも思い返してみるとあの父の仕事がそういうことだったなって思うんですよ、うん、要はあの幼い頃もう父が一人であの家を建ててほしいって依頼が来ると、はい、なんかこう図面書いて、うん、図面って言っても本当になんかこう方眼紙に、うん、あの鉛筆と定規でこう書いた、うん、いわゆるこう間取り図みたいなものをこうなんか一枚持ってこうこれあんたの家ばいっつって持っててあそげんねって言ってあいくらねって言われてまあ3000万ぐらいかねとかっつってあそげんねいく何日かかるねっつってまあ半年ぐらいかねってあよかよみたいな
よかよ
要はあそういうなんかこう関係の中で要は、もう委託者受託者とかっていうことじゃない、うん、それを超えた関係が先にあって、うん、その関係の中で仕事が生まれていたっていう、うん、単純な話なんですけど、うんまあ、そうやってあの行くので、まあ、昔だったら今ほどこう法律も厳しくないので、うんうん、あ何が起こってももう俺が保険みたいな感じで、うんうんうん、何かあったらもうちょこちょこちょこちょこ、うん、御用聞きのように、うんお世話様のところに行ってちょこちょこっとこう手直ししたり、うんまあ、それが僕にもちょっとこう染み込んでいるみたいで、うんうん、最近よくお前は本当に庭師みたいな建築家だなって言われることがあるんですけど、うんうんまあ、それはこう計画したものを計画通りに作るってことじゃなくて、うん、なんかそこにあるもののこう色形を見ながらちょっとこう整えていくみたい なこう関わり方、うん、なんかこう、まあ、リズムらしい井出さんらしいねみたいなこと言われることがあって、うん、でそうやって人の意見を聞きながらこう形を変えるっていうこと自体が、うん、多分僕の中にこう初期設定としてあったんだろうなっていうのは今になってちょっと思いますね、
うんうんまあ、だからその特権的な設計者っていうようなポジションではなくって、うん、目線が同じの言ったら市民同士というか、うん、あの人間同士の付き合いの中であの作るべきもの作られるべきものをこう迎え入れていくみたいなそんな感じですよねきっとね。
そうですね、うん、なので一番例えば仕事をこう褒められて嬉しい褒められ方は、うん、例えばおせっさんがこう出来上がってなんかしばらく経っていやーなんか リズムさん井出さんたちがいてくれたから本当に自分たちらしいものができたって、うん、いうふうに言われることが一番僕らにとっては褒め言葉だし、うんうん、まあ、最近こう竣工した住宅なんかでも、うん、おせっさんのこう要望を踏まえながら、あ、だったらこうやったらいいじゃないかっていう、こう僕らはプランの出し方をやっていくので、はい、出来上がった時に旦那さんがこの家の設計者は俺だねって言って言うんですけど、うん、あ、それは僕らにとってはもう本当に最高の褒め言葉なんですね、うんうんうん、それがなんか僕らがこう思う設計のイメージですし、うんうん、まあ、それはあの10年間、まあ、イベントをやることで、うんうん、なんかこう培われた部分も多分にしてあるなと思って。
いや、あのこの番組で、それこそゲストに今までお迎えした人の中で、例えば今ミノーブックスってやってるあの石井さんくんですね、うん、石井くんとかはあのやっぱり自分のやっぱりその仕事のあり方 の、 あの根っこになる部分をやっぱかなりデザイニングの経験で得たっていうことをはっきりと言っていたぐらいで、うん、あの本当やっぱりその街を学校に捉えて、でみんなで学び合うというか、みんなで目線を同じにして、なんかこうあるべきものを見出していくみたいな、なんかそこは本当にすごいヒントになったっていうのを聞いてたんですけど、今のお話聞いてなんか改めてそれがすごく納得がいったっていうところはありますね、うん、いやでね、おまけに、うん、今を一連まあその井出さんにあのお話しいただいた内容は、実は今日、番組でご紹介するこのリズムデザインさんの20周年記念展といいましょうか、あの展覧会が実はあの今予定されておりまして、うん、まあ、それにですね非常に直結する内容でもございますので、うん、まあ、ここからですねその展覧会についてあのお話をお伺いしたいわけですけれども、これが2024年10月31日の木曜日から11月10日の日曜日まで太宰府天満宮の文書館ですね、はい、であります、With Others 展ということで、これあの井出さん、あのどういう展覧会なのでございましょうか。
まあ、私たちの20年をこう総覧する、まあ、展覧会として、会場にこう展示してあるものはあの完成の模型ですとか完成の写真みたいなものは一切ありません、はい、ですけれど、まあ、私たちがこう20年間でこう対話を重ねた、その対話のこう痕跡、履歴、そのプロセスの痕跡みたいなものをひたすらこう展示をしているという、うん、展覧会です。でかつ今回の展覧会を企画した始まりはあの書籍を作りたいと思ったんですね、うん、それはあの20年をこうまとめたものですね、うん、でそう思った時にあのアーカイブをするっていう行為は少しこう後ろ向きな、うん、あのこう過去をねずっとこうまとめていくようなことが性格的にもちょっと向いていないところがあり、でも書籍にはしたいという思いがあり、うん、で ある方からあのだったら展覧会やりませんかというふうに誘っていただいて、あ、展覧会いいなと思ってですね、うん、でその展覧会で展示するならただ単純に時系列にあのこう並べるよりも自分たちとしてもこう新しい発見みたいなものに視点に出会ってみたいので、じゃあ20年自分たちがこう大事にしてきたものをちょっとあぶり出してみようと思って、まあ、文脈と呼んでるんですけれど、うん、その文脈となるようなこうキーワードをいっぱいこう出してみて、で最初は50、60ぐらい出たんですけれど、最後は27に集約をして20年の仕事を、まあ、プロジェクトですとか年代をちょっと横断しながらその文脈ごと、うん、キーワードごとでこう整理をして展示をしてみているというのが今回の展示です、
うん、いやもうねこの27の、まあ、言ったら章立てといいましょうか、文脈立てが、まあ、とにかくね、最終的にこれ見終わった全部を見終わった後にはお見事っていうしかないぐらいのですね、ちょっと見事な糸の通りぶりなんですよね。でもう本当にちょっとね一個一個もうあの触れていきたいぐらいなんですけど、改めてちょっとこのタイトルのことについてもやっぱりちょっと触れたいなと思っていて、まあもう一連今お話しいただいたところにもたくさんヒントはあるわけですけど、この With Others っていう、まあ、タイトルに込めた思いはきっとおありなんだと思うので、ちょっとそこもお伺いできればと思います。
タイトルは本当はリズムデザインのプロセスアーカイブ展でもいいなとは思ってたんですね、うんうんうん、でもあのやはりその27の文脈をこう考えていく中で、うん、やっぱりタイトルがないとどういうことだったのか、自分たちにどう思ったかっていうことの意思表示ができないんだなと思うと、うん、まあ、それをまたあの半年ぐらい悩んでつけたものなんですけれど、うん、あの本当に決めかねてあの本当に挫折するぐらいの、あの、うん、状態だったんですけれど、うん、まあ、ある朝に一番嫌なことは何だろうと思ったんですね、はい、仕事に取り組んでいく上で、うん、あ、それは自分のためにやるっていうことは一番私自身も私の事務所の中でも避けている行為だなっていう、うん、それがフォーマイセルフという、うん、 のが多分あの自分のためにっていうことだと思うんですけれど、うんまあ、それのこう大義語として、うん、で導き出した言葉が With Others っていう、で本当はなんか With Others って日本語にするとこう他者と共にみたいな、うん、なんかもう少しこうね一緒にやろうみたいなイメージが日本語でも出したかったんですけど、うん、なかなかいい日本語が見つからないので、うんあのまあ、With Others ということに、うんまあ、いろんなことの状況人とのこう対話の中で形作られていくもの、
うん
うん、を大切にしてきたんだっていう思いを込めて、うん、ウィズアザーズとつけました、
うん、あのもうこれちょっと僕の個人的なあの井出さんとの体験談にもなるのであれですけど、あの井出さんと一回お仕事ご一緒させていただいた時にですね、うん、あの僕結構本当に驚いたことがあって、うん、でやっぱあのそれはまあまあ、井出さん言っても本当設計者っていう形でもうあのキャリアもしっかり終わりでなんだけど、あのそのお仕事の場面において誰よりも一番とにかくお客さんに寄り添うんですよ。本当にちょっとびっくりして、で僕が言ったらその時ちょうど企画の立場だったので、ある程度やっぱりこう向かう方向を、まあ、一緒に揺れながらもある程度ディレクションしなきゃなみたいな心持ちがまだちょっと未熟だったのであったんですけど、井出さん結構、うんバサッと手の内全部見せるみたいな感じで、うん、でなんかね結構お客さんにもう預けて、なんならそこで僕が横で聞いてるとこれ結構あこの発言引き取っちゃって大丈夫ですかみたいなものまで結構あそれちょっと一回考えてみますみたいな感じで引き取っていかれる様子を見て、うん、なんてこの人は揺れるちゃんと揺れるんだと思って相当驚いた経験があって、であの、まあ、この展覧会の中身を見る前に、うん、With Others ってこのタイトルを見た時に井出さんだって思った本当に思ったでもやっぱお仕事の中でやっぱそのご自身のためにあの言ったら自分の業績だったりとか自分の仕事っていうことを、まあ、こうレーベルにするためにやるのは嫌だっていう思いは終わり にあるにせよ、とはいえやっぱそのじゃあ施主さんだったりとかあるいはそのあの作ってくださる方たちとかっていう大工さんとかっていうのの声を聞きすぎちゃうと今度はもう自分がどうなるのかみたいなのって不安にならないのかなって思うんですけど、 どうですか？
ならないんですよね。
すごい。
いやそれは逆を言うと、うん、あの自分のためにやるのは嫌だっていうのは、うん、自分のためにっていうことが優先順位第一になるとおかしいよねって思ってるだけで、
なるほど。
でもやっぱりあの誰かのためにやっていくっていうことがデザイン設計の本質だとして、うん、でもそれをやることがやっぱり自分のためだと思っているので、うんうんうんうん、そこはこうあのブレもないんですけれど、うんうん、なんて言うんでしょう、設計ってあの先ほどの話じゃないですけれど、うんまあ、いろんな可能性の中からこう選び取っていく作業だとすると、うんはいまあ、自分が選ぶよりかやっぱりこう、ね、発注した方たちがこう自分でこう選び取ったんだっていう、 こう自負を持って進んでいく方が良いですし、うんそうですねうん、で僕ら設計者としてはそれが強ければ強いほど、うん、なんか縛りの数が多ければ多いほど燃えるというか要はそちらの方がやっぱりこうあの例えばもういやそんなこと言われても予算これやしなみたいなことが逆にすごいクリエイティブな、うんね、あの解決策というか、うん、あの発想につながることがやっぱりたくさんあるので、うん、だから僕らも条件をできるだけくださいっていう、うん、そっちの方が僕は冴えますっていう、うん立ち方です。
いやおっしゃってましたそれ本当にすげえこと言うなって思いながらハラハラしてましたけど、でもやっぱ本当にそれはねあのみるみるやっぱそれが実っていくし、お客さんもすごくそれによって安心しながらでかつやっぱり当事者意識を持ちながらあのやっぱやっていくあのものにもなったりはしたので、やっぱそういうことなんだろうなっていうのはすごく思うところありますね。あと、まあ、あの今回ですね、まあ、この27の章立てでもう本当に、まあ、文脈立てであの本当に一つ一つのテクストがもう本当に素晴らしいんですけど、僕はやっぱりちょっとまずここであのせっかくお迎えしてお話しするにあたって、今回もともと今日のお話の冒頭にも触れていただいたその展覧会に寄せてっていうまずテキストで、やっぱりその都市計画っていうものの暴力性、もっと言えばやっぱそうやって作ることが良かれと思って作るものがなんか場合によってはそれが暴力になったりとか、うん、あの人を排除するものになったりとかすることだったりとか、もっと言えばなんつうのかな、昔は良かったねみたいなあの言葉ってたくさん多分出てくると思うんです。で、あのそれはすごく強い力としてあるなっていうのは、これ実はあの文化の現場でも本当に多いんですね、うん、昔は良かったけど今はもうダメだとかいう力学に対してなんかそういう気持ちもわかるから、だけどそうだと足が止まっちゃうんだよなみたいなところもあって、うん、でなんかそういうその新しいものを生み出すものの功罪みたいなものを引き受けながら、どうやってそれでも新しいものを 引き受けれる状況をそれこそ作っていくのかっていうことだったりとか、どういうマインドでそれを突破していけるのかみたいなことって、なんか結構ここの中 の、 あの特に僕はその展示の前半の部分のそのテクストに結構いろんなヒントがあるなと思ってたんですけど、井出さんなんかその辺ってどういうふうにお考えかなっていうのちょっとお聞きしたいなと思って。
あ、そうですね、はい、その寄せてっていう、宛の中に寄せてという文章で書いてるのは、うん、僕の本当にこう根っこにある問題意識みたいな、ことだったと思うんです、はい、ただそれは何かその都市計画の暴力が悪いって言ってるわけではなくて、うん、はい、なぜあの外環状線っていうものがこうできていったんだろうっていうのを学生の時にやっぱりこう気になって調べていくんですね、うん、
はい、
であの福岡市にあのその担当の部局があったので行って、これなんでこんなことやってるんですかって聞いたら、これはあの、まあ、市民のためにやってます、いやで僕の友達全部、はい、市民じゃなくなってるけどなとか思いながら、でもその当時の福岡の状況を見ると、うん、例えば大橋から西陣に行きますっていう風になると、うん、一回天神に出てきてそこからに、西に向かうっていう大きなルートしかなかったんですね、うん、なのでも天神の、いや福岡の中心市街地の交通渋滞がもうあまりにもひどいと、うん、だからこういったことが必要なんだっていうことを聞いていくと、うん、確かに一理あるって思うんですね、うんうんうん、でそうやってこう見ていくと、あ、いろんな人がなんかあのどっかでこう儲けてやろうとか、うん、誰かが傷ついてもいいとか思ってることは一切なく、うん、みんなが思いを持ち寄ってやっているのだが、うん、まあ、立場によってそれがあの受け取られ方が違うっていうだけなんだなと思うと、うん、あの要は情報のなんかこう立っている立場が違うとか、うん、持っている情報量が違うだけで生まれているこう誤解がかなりあるなっていう、
うん、
だからそれをこう埋めていきさえすればいいと思って、で先ほどのデザイニングの話にもつながっていきますし、で今もあそういう誤解があるあのみんなが同じことを見ているようで見ていないことが大体起きているっていう前提で、でもそれを合わせた時にみんなの目線がこう合った時にやっぱりいいものがこう生まれていくので、うん、その瞬間がやっぱ楽しいですよね、
うんうんうん、
でなんかこう僕らの仕事ってやっぱりこう完成品がねこう写真とかに載って、うん、で流通していくのでなんかすごい華やかな仕事に見えてますけど、うん、そこのこうプロセスの方がやっぱりあの僕らのアイデンティティというか背骨ですし、はい、なんかそれが楽しいからこの仕事やってるところもあるから、
うん、
なんかそこの部分完成品は、うん、まあ、インターネットとか現地に行けばあるので、うんうん、そうじゃないこう完成品ではそこのプロセス設計に携わってないと、うん、なかなかこう立ち会えないところをみんなと共有してみたいっていう、
うんうんうん、
思い出作ってるのは今回の展覧会なんですよね、うん、なのであの寄せての文章自体はすごくこう僕もそれ、うん、あのこの封筒にあの入れてみなあのお世話になった方に郵送したんですけれど、はい、で印刷が上がってきたんですけど、うん、本当にこれ入れていいのかなと思いながらあまりにも重たい文章だろうね、
うんうん、
でもあの、まあ、いろんな方から、うん、あやっぱりその根っこにあった部分が分かると、あだからこうデザインイベントやってたんだなとか、
ね、
だから対話的にやってるんだなっていうことはよく分かるからこれやっぱ出した方がいいって言われて、うん、まあ、入れた文章ではあるんですけれど、うんうん、
あの実際このテクストの中でもあのその展覧会に寄せてだけではなくてその展覧会場にあの掲示されるそのテクストの中でもやっぱりそうなんですけど、あのこの番組でも実は何回かその都市開発系のね、うんうん、話にもあの触れたことがあって、うん、でやっぱその時にやっぱ昔は良かった議論がやっぱ、うん、繰り返しやっぱりねあの脳裏をかすめるわけですよ。で古いものは残すべきなのかっていうだけなのかみたいなことってやっぱこのテクストの中にもありましたけど、なんかそれをどうやったらそのポジティブな可能性に読み替えることができるのかっていうことをやっぱり僕自身もすごく考えていて、うん、それはやっぱり先ほどおっしゃったようにまずはやっぱりプレイヤーたちそれぞれが実はみんな理屈がきちんとあって、でみんなやっぱりその より良い未来を描こうとしているんだっていうまずそこを信じられる関係性を作ることだなっていうのをちょっとね読みながら思ったっすね、うん、これはね。でなんか僕あとそこを読みながらあのこれちょっとあの飛躍になるかもしれないんですけど、うん、僕実はですねなんかこの一冊の本をちょっとあの思い出しながらですね読んでました。というのが旗竹法政さんというですね、まあ、これ福岡の方だったと思いますけどが書かれたネガティブケイパビリティっていうですね、あの本がありまして、これ副題が答えの出ない事態に耐える力っていうあのものなんですね。で僕はなんか井出さんのこの振る舞いはすごくネガティブケイパビリティの強い発想というか姿勢だなと思ったんです。でやっぱり多くの人がやっぱりその変化とか新しいものっていうものが来た時に、うん、あのそれこそ答えの出ない事態としてわーってなってで無理です無理ですもうやっぱ昔の方が良かったですってなるんだけど、やっぱそこに 宙吊りに耐えて、でやっぱりこうもう無理かもしれない、先ほどおっしゃってたそのやっぱり条件が積み上がれば積み上がるほど当然要は出口は狭くなるので、なんだけどそのきつい状況に身を置いてこそ答えが出るはずだっていう、うん、ある種の自己信頼も含めてですね、なんかその力がやっぱり重要だなというか、でそれを対話っていうルートから見つけようとしてらっしゃる方なのかなってすごい思ったっていう。すみません。
なるほど、
はい、
素晴らしい。さすがさすが三好先生。いやそうですね、なんかこうデザインされるものって、うん、でこう目立つじゃないですか、
うん、
で僕ら目立つのが嫌いなんですよ。
うん、
要は目立つっていうことは周りよりもちょっとこうよく見えているとか、うん、ちょっと変わっているっていうことなので、うん、そうするとそれができた瞬間にこの新しさとかこちらの良さが、うん、その周辺の街をこう否定してしまう時あるじゃないですか。
わかります、わかります。
これすごい嫌なんですよ。なんかこういうそういうものも排除を生まないっていうのが僕は美しいと思っているので、うん、だからよく事務所でいやなんかこういうこのデザインめっちゃ肩パッド入ってますねみたいな議論を事務所で、うん、要はちょっと尖ってますねっていう、うん、馴染んでないなみたいな、
うんうんうん、
その馴染ませていくことの対義語として言うんですけど、うん、僕らをどうやったら馴染むのかっていう、
うん、
話をひたすらこうやっていく、うん、じゃあその馴染むっていうことを考えると、うん、その今のこのその建物が建つとか、うん、この空間が出来上がるその周辺の文脈を読むしかない、
うん、
ここがどういう場所なんだ、
うん、
じゃあ狭い範囲でこの周辺環境を見るも必要だし、うん、もう少しこう広域に例えば市とか県とか、
うん、
地域の中でどういう役割を果たした方がいいみたいなことがあったとすると、それにめがけてあじゃあここはこういうふうにやっていこう、でここで作った答えが例えば A だとすると、うん、じゃあ別の地域で作る答えは Z だったりする、
うん、
かつこの A の場所で100点だったとしても Z の場所に行った時の0点の可能性があるんですね、
うんうん、
なので対話っていうのは、うん、何かそういうこう宙吊りに耐えるみたいなこと以上に、うん、その状況を知った上で、うん、そこに最もふさわしいその場所だからこそできることをやろうと思うと、
うん、
対話をしていくしかないっていう、
うんうんうんうん、
でデザイニングでそのイベントを通じて本当に良かったなと思ってる自分のこう経験は、うん、できるだけ多くの人の頭を通したもの、うん、多くの人と議論したものの方が必ず良くなるっていうことを体感できたんですよね、
うんうんうん、
それが多分10年間の僕の財産、
うん、
でそれを多分信じきれる作り手ってなかなかいない、
うん
うんうん、ので、まあ、それをなんかこう一つなんとかこの武器で戦っていこうっていう、うん、感じで今やっている、うんまあ、その姿が三好さんにとってはそのネガティブケーパビリティの要求に見えているということなんですね、
はい
うん、
いや僕思わずだってここのやっぱりその前半の一連のテクストだったりとかその井出さんのお仕事ぶりをやっぱりあの展覧会を通して見る中で思わず書き込んだメモのキーワードでいくと希望を見出す力、楽観的な未来を期待し呼び込み描き直す力って書いてあるんですよ、うんうんうん、なんか井出さんにはマジでそれがあるなと思った、うん、でそれはでもやっぱりおっしゃったように一回やっぱそれの成功体験をデザイニング展で確信に近い形で持てたっていうのが、うんうん、やっぱりすごい大きいんだなっていうのをなんか今のちょっとお話聞きながら改めて感じました。
あとはなんて言うんでしょう、すんごい楽観的なところは根っこにやっぱりあるかもしれないですけど、やっぱりいろんな地域にこう呼ばれてこう仕事に行くとやっぱりこう皆さん、まあ、人口は減っている地域も多いですしすごい悲観的なんですね。でもその街でこう描かれてる日常がもう都市部では絶対に見れないこう日常だったりするので、まあ、本当に宝だなと思って、もう可能性しかないじゃないかってやっぱり感じる
ん
ですよね、
うん
うん、なんかそうやってこうそこでしかこう、ね、実現できていないこう宝みたいなものを形にはなってないけどそういう状況がある、でそれを形にしていくみたいなことがこうつながっていけば、なんか生物多様性とか多様な未来を描こうとかって言わなくても、
うん、
その場所なりをいっぱい作っていけば必然的に、
うん
うん、多様な魅力の連なりとして町とか国とか世界ができるみたいな、なんかイメージをしているので、なんかそうですね、そういうものが、まあ、自分たちとしては目指したいなと思っているあり方ですかね、
うん、いやだからやっぱ多分ここまで聞いた時に、うん、やっぱリスナーさんだったりとか、うん、いわゆる一般的にみんながイメージする、うんまあ、建築の設計者みたいなことでなんかなんとなくイメージする、
うん、
これが設計でございみたいなものをなんかこう新しくぶち込んで、うん、でなんかそこに変化をみたいなこととは全く違うあり方というか、でもまあ 今のお話聞く限りだとそりゃそうよねという、
そうです、
極めて合理的な、ただやっぱりそれはあれなんでしょうかね、そのまあもちろんその B、 その設計者さん同士ごと の、 B 式のありかだったりとか仕事の達成の言ったらなんだろう、その指標の違いとかももちろんあるとは思うんですけど、逆に言うとやっぱだからなんでそんなにみんなそうしないんだろうって思った時にどうなんですかね、やっぱその対話が大変だからなんですかね。
あ、だと思います。
やっぱそう、
うん、でもその僕らみたいなスタンスの人たちが増えればいいとも思ってはいないかもしれない、うんうん、まあ、それも多様で、
うん、あ、なるほどな、
うん、それ僕はそういうやり方が自分にとってやっぱ一番ふさわしい やり方、うん、馴染んでる、一番自分が特技をこう発揮できるやり方だと思ってやってるだけなので、うんうん、だみんながそれぞれそういうやり方をやっていく、うん、ってなればいいなとは思ってますね、うんうん、でもよく言われるのは本当にそんな大変なとこよく切り込みますねっていう、うん、話はよくされますね。
本当にそう思うなるほどな。いやでもなんかそれはちょっと、うん、いやまずちょっとそこはねぜひやっぱその本当展覧会に寄せてのやっぱりその自分たちが作るものっていうもの、うん、言ったら何かを作り出す人間としての、うん、引き受けてしまうその功罪みたいなものに対してどう折り合いをつけていくのか、それでも作っていくのが仕事になる以上、うん、どう なさるのかっていうことに対してはちょっと今のでだいぶなんか自分の中では見えるものがあったっすね。だとまあやっぱり僕この With Others っていうタイトルが結果的にやっぱりめちゃくちゃうまくいってるなと思ったのが、うん、今さっきお話の中にも少しあったんですけど、 Others って置いた時にその Others はその単なる人との対話だけではないっていうこと、うん、でそれこそこのテクストの中にもたくさん出てきますけど、例えば土地とか地形の、うん、を読み込むっていう意味でのその場所との対話っていうことだったりとか、あるいはそこの時間とか歴史が積み上げてきたその場とか歴史への、うん、やっぱりその読み込み対話みたいなものとか、本当無数のやっぱりアザーズとの対話があってこそふさわしいものが導けるっていうことにやっぱり到底しているというか、もう一貫してるなっていうのはすごい感じるところでした。
うん、なるほど、まあそうですね。うん、なんか人から、ね、聞いて分かることもあれば、うん、やっぱりこう人を介在せずにそこに残ってるものとか風景とかもそうですし、うん、まあ、そういったものもやっぱり自分たち、それはやっぱりさっきの話じゃないですけど、うん、自分を、ね、縛るものを探してる話があって、はい、そうそう、それが増えれば増えるほど、うん、やっぱり僕らは良くなると思っているので。うんうん、興味の幅が広いって言ったらそれまでなんですけど、うん、でもなんかいろんなものにが気になるから、うんうん、でもそうやっていく方が、まあ、僕はなんかすごくこう、事務所のね、人たちスタッフの人たちにとってはもうなんでそこまで調べるんだろうみたいな話はやっぱりあるんですけど、うん、でも僕はそうやってる方が心地いいし、うん、最後のこうアウトプットをこうなんかこう、ね、自信を持ってこれですっていう、うんうん、なんか言い切れるところはあるので、まあ、やってるのかなと思いますけど、
そのやっぱりインプットを増やしていくといろいろだからその考え合わせる要素っていうのがどんどん増えていくわけですけど、そこから最終的にそのアウトプットをギュッてひねり出すときって感覚的には自力で出すっていうよりかは向こう側からやってくるような感覚なんですか、どうですか。
ですね、うん、そのひねり出すって感覚がないんですよ。
お
です、うん、だから大体こうねデザインとか、うん、なんて言うんでしょう、まあ、サービスとかこう発明的なものあるじゃないですか、うん、でもそれもよくちゃんとこう読み解いていくと、うん、なんか新しい発見の連続がとてつもない量積み重なっているので、うん、それがすごくこう発明的に見えてるだけで、やっぱ多分発見の連続なはずで、うん、なんか毎回そうやって作ってみたものどうって聞いてみて、うん、でこういろんなこと言われると新たな視点があって発見があるからそれを積み重ねているっていう話なので、うん、なんかこうひねり出してるっていうか、うん、なんかこう時間を経ってこうコトコト煮込んでるといつの間にかこう炙り出てくるみたいなイメージに近いかもしれないですね。
三好君はどうなの、あなた テキストを切り出してる時結構あるじゃん。
ありますよ、ありますよ。
やっぱあなたがこう切り出してしまってるのは、うんうん、やっぱ時間が原因なの。
いやでもどうだろうね僕はだからそういう意味ではそのやっぱり井出さんがさっきおっしゃってたやっぱ人の頭をたくさん返した方が、うん、よりいいものになるっていうところを原理的にはすごい信じているはずなのに、多分やっぱねどっかでそれをね怖がってる感じはするかもですね。
いやでもやっぱり三好さんと一緒に仕事やってみてやっぱりこう三好さんにしか言えない、うん、 こう言葉とか、うん、言えない解釈、見えてない景色みたいなのもかなりあるので、うんうん、こう全然僕とは違ったやっぱりこうタイプで、うんうん、なるほど、素晴らしい才能だなと思って、うん、見てますけど、
なんかね、あの本当それこそね、自分今映画祭やってますけど、うん、あれももう言ったら、あのもう現場以外はほとんど自分で一人でね、うん、全部組み上げて無理やり糸通していくみたいな、でやっぱそれで形にしていくみたいなのが、まあある程度もう自分のスタイルになっちゃってるのでしょうがない
ですけど、いやでもなんかですね、うん、これちょっと褒めすぎると嫌なんですけどなんかあの例えばですけど、事務所でもよく言うんですけど、うん、あの社会に出て最初の頃って、うん、その技術がないから、うん、あのもうね、人格キャラクターでこう乗り切っていくしかないところあるじゃないですか、うん、はい、でもそれがいつの間にかあの技術、その道のプロとしての技術を持って、その技術が信頼されていくっていうのが この世界だと思うんですけど、うん、まあ、三好さんはあのそのかなり素晴らしいこうプロフェッションを持っているけれど、うん、それを表に出さずに、うん、なんかこうキャラクターで乗り切ってるふりするんですよ、うんうんうん、
さすが井出さん、よくお分かり
で、でもそれをやってるからなんかです、ね、うん、一緒にこう打ち合わせに行くと、三好さんだからいっかっていう雰囲気もやっぱりこう、はいはいはい、場に生まれていて、それ多分ね、意図的にやってるんじゃないかなと
初対面ですこぶる強いでおなじみ三好豪平出ます
ね、そうね、許してもらう空気作るので、ね、ありますよね。いやでも、いやもう恐縮でな、まさか自分の方にあのなんて思ってもなかった。いやでもなんかね、あの本当あのとにかくね、やっぱそういう風なそのアザーズとの対話を徹底的にやっていくことで、うん、あのまあこの展覧会の中でももう一つちょっとキーワードとして、あの割と大切な場面で出てくるものとして、翻訳者っていうキーワードがあって、うん、でこれはまあもともとね、リズムデザインのあのホームページで、あのご自身たちの、うん、あの言ったらこう仕事を紹介されるときにあの書かれていたものだっていうことだと思うんですけど、ちょっとやっぱこの翻訳者っていうキーワードをちょっと一つお題にして、もう少しお話ししてみたいなと思うんですけど、うん、井出さん、この翻訳者っていう、まあ、キーワード、もともとそのリズムデザインの、うん、そのホームページに載せるぐらいの言ったら重要なキーワードとして捉えていたのは、どういうものとしてあったんでしょうか。
まあ、フィルターみたいなイメージなんだろうと思うんですけどね、うん、例えばコーヒーを抽出するときにこうフィルター使うじゃないですか、はい、でそのフィルターがあるから、うん、まあ、いろいろなね、こう豆がどういうふうにこうやってきたとか、うん、どうやって蒸らして入れたとか、いろいろ、ね、うん、技術はあるとしても、それがあるからこう美味しいものがこう出てくるみたいな、はい、なんかそれが翻訳者のこうイメージ、うん、でなんかあのその時々によって、まあ、古いと言ってもいいかもしれないですけれど、はい、いろんな情報がある中で、うん、その人らしいものとかこの状況らしいものをこうふるいにかけて、うん、で炙り出していくっていうのがその翻訳者のイメージなんですね、うんうん、でこれもあの最近分かってきたんですけど、はい、あのこの馴染ませていくっていう考え方とか、うん、あのこう翻訳的にやるみたいなことって、なかなか同業者とあの本質的な意味で意識が一致することないがなかなかない、うん、難しいんですね。これなんでだろうと思ってたんですけれど、うんうん、あ、この馴染むとか翻訳っていう考え方はなんか職人由来のものなんだなと思ってですね。
ほう、
要はあの大工さんとか、うん、あの例えばこれ左官職人さんと話した時に、あ、そうだったそうだったと思い返したんですけど、うん、要は左官職人さんはあのすごい技術を持っている、うん、けれども出来上がった時に誰も自分のその技術に気づかないぐらい自然に出来上がっていることにしめしめって思うっておっしゃるんですよ、うんうん、その価値観と一緒。
なるほど、
うん、だからさっき あのこれはあの自分がデザイナーだなっておせさんが言ってくれた方ことが、うん、自分への一番のこう、うん、ご褒美じゃないけど、ね、うん、褒め言葉であるっていうのはそういうことで、うんうんうん、僕ら相当な技術を多分 その裏で発揮しているはずなんだけれど、うん、はい、でもおせさんはもう自分でそれを描いて選び取ったって思ってくれている、なんかそういう状況になる方が、まあ、みんなが自分のものを自分で作った、自分の暮らし、うん、で自分の街は自分で作るとか、うん、であのそういう状況になる方がいいと思っているので、うん、そのためにこう働く、うん、設計者がいてもいいじゃないかっていうのが翻訳者っていう言葉に込めてたんだろうと思います、
うんうん、なんか僕はあの翻訳っていう、まあ、言葉を当てられている時にあの、まあ、この With Others の中にもやっぱりあの全体にやっぱり感じるものとしてもあるし、僕はその僕が思っている翻訳っていう言葉と重なるイメージを持ったのは、うん、他者という言ったら原点、あのオリジナルですね、うん、への敬意なんですよ、うん、あの僕はそこがすごく そういう意味で僕は井出さんが極めて翻訳者だなって思ったんです。それは何かっていうと、まあ、例えばその文学作品を何か例えば翻訳するっていう時に、その翻訳者の方たちの手つきってとにかく原点の魅力を徹底的に自分を透明にして、で、あのいかにそれの良さをそのまま日本別の言葉に置き換えてなおと通じるものにするかっていうことだなと思った時に、僕はなんかそっちの意味で井出さんは確かにその言ったらもともとその場が人が持っている、あるいは場所が持っている、地形が持っている、歴史が持っているその原点の魅力っていうものをいかにそのまんまもう一回こう表すかみたいなことに、
なるほど、
うん、すごいあるなっていう意味で、僕はそっちの意味で翻訳者か、なるほどなって思ったっていうところでした。
いや、おっしゃる通りかもしれないですね。たまにそれがね、こう意訳してるんじゃないかって見れる時もありますけど、でも後々になってみると、ね、今の、それがあったからこのオリジナルがこうより見えていたっていう風になることがやっぱあるので、
なんかだからやっぱそこはもうちょっといくと、やっぱそのデザイニング展の時に井出さんが出会われたものもそうですけど、すごくないって思われてる人たちなめんなよっていう姿勢でもあると思うんですね。
そうですね、逆に僕らがそうやって、あのお叱りを受けたとも思ってます。
なるほど、
なめんなよっていう。
あ、でもそうですね。あ、でもやっぱそうなんだよな。だからやっぱあのこれはちょっとまああのこうありふれた言葉になるけど、やっぱ謙虚っていう言葉だったりとか、あるいはなんかあの恐れを知っているというか、その上ででも自分が仕事としてやれることが何なのかっていうことへの自覚がすごくあの筋が通ってるというか、なんかそんな印象はすごく僕はあの改めてこの展覧会を見ながら思うところではありました。あとはあのね、個人的にあのすごく好きなあの言葉だなと思ったのは、参加の設計っていうね、あのフレーズですね。あのまあ先ほどおっしゃってたように、なんかその自分も言ったらその設計作業とか言ったら特権的なものに見えていたものに自然にジョインしてしまっている、なんならそれを自分がやったってそれこそ言うような、なんか それをいかにやっぱり作れるかっていうのは本当になんか豊かな場だろうなというか、豊かな関係だなっていうのはすごく思って、この参加の設計っていうのは本当僕個人的にも、あ、なんか大事だなと思ったっすね。
素晴らしい。いや本当あの僕らの一番のその展覧会の27の言葉って、あの僕らが解釈したものとかがこういう解釈でものを見ているとかっていうことがたくさんあるんですけど、その参加の設計っていうものは僕らが設計しようとしているもの、をあの一番こう端的に表したのがその言葉だったので、多分そこがあのそれをこう拾い上げて、で今言っていただけてるっていうのはやっぱすごい嬉しいです。
いやもうね、輝いてましたよやっぱここはね。いや本当にそうだと思う。私やっぱあの実は僕は自分で書き抜いたメモで、あの別にそのテクストの中にそのフレーズはなかったんですけど、とにかく柔軟であるっていうことはやっぱりすごくそういう風に対話に身をさらして、なおやっぱり自分たちなりの答えを出していくっていう意味では、やっぱその柔軟さみたいなことをいかに持てるかいうのはやっぱすごい大事なポイントだなっていうのを思いました。みたいなことなんですよ、佐藤さんよ。もうなんかほらまた俺のラブレター会みたいな。
大事。
すみません。大事。ね、そんなことなんですよ。でもまあこれが太宰府天満宮の10月31日からですね、開催されるということですけど、そうそう、もう一つ聞きたいことがあったんだ。
はい、
この展覧会、まずはその8月に、東京でね、実際なさられてきたっていうことなんですけど、その時には、その東京 あの方たちの、ご反響であったりとか、あとまあその中であのトークイベントも、5つあのかなり豪華なゲストを迎えてですね、やられてましたけど、そのあたりちょっとその東京ではどんな具合だったかっていうのをちょっとお聞きできますか。
まずあのなぜ福岡で最初にやって東京に巡回するじゃなく、東京でやって福岡に巡回するのかっていう話もある、
本当だ
ですけど、たまたまそのデザイニング展をやっている時に、その時代やっぱりこういろんな地域でこうデザインイベントがあのこう起こっていて、で東京のでこうデザイン態度っていう、こうイベントが、当時やってたんですね。で今年10年ぶりぐらいなのかな、なんかリニューアルしてアップデートしてこう開催されるんですけど、まあ、その人たちにいつもこういろいろ相談してたんですよ。で書籍作りたいんですっていう話を そのチームに飲みの席でこう話した時に展覧会やったらいいじゃんってそこで言われたんですね。なるほど。でそれがブートレグの小原さんっていう、うん、アートディレクターの方からそれを、誘っていただいて、うん、でその方のが事務所が神楽坂にあるんですけど、はい、事務所が250平米ぐらいあるのかな、うん、でそれが2階にあるんですけど、その1階のスペースがもともと印刷製法工場だった場所をギャラリースペースとして持ってらっしゃるんですね、うん、でそこが東京で250平米借りようと思ったらね、すごいことになるんですけど、まあ、非常にこう寄り添っていただいてまあそこで開催できることになり、まあ、東京が先だったんですね。でデザインイベントやってた頃は東京でもよくイベントもやってましたしなんですけれど、2014年に10回目のデザイニング展を終えてからはイベントでできることはやりきったと思ったので、今度はもう建築設計ものを作ることでやることを、うん、やれることをやろうっていう10年間が2014年から2024年の春までの10年間だったんです。なので自主企画みたいなことを絶対にやらないって決めた10年間だったので、うん、久しぶりの、自主企画イベント、うん、でこちらもちょっと緊張して、うん、来てくれるのかなとか受け取っていただけるかしらみたいなことがありながら行ったんですけど東京の方たちにすんごい優しかったです、たくさんの方に来ていただいて、うん、リアクションとしても、うん、なんかこういう誰かに寄り添って自分の姿を、ね、できるだけ消す方向に行くスタイルが東京でどう受け取られるかとも思ったんですけど、まあ、非常にやっぱり今の時代だからこそ、まあ、リズム、まあ、だからこそはこういうやり方でふさわしいよねっていうような受け取られ方と か、うん、なんか非常に真摯なご意見もいただけたのが東京の展覧会でした、うんうん、で、まあ、連日連夜10日間の展示期間中に5夜うん、5回 の、 トークイベントを、
はい、
しかも自分たちで機材を組んで YouTube 配信をするという
さすが
荒技を、やったんですけど、はい、まあ、いろんなこう業種の方々、うん、分野の方々世代の方に来ていただいたんですけど、はい、よくよく最後気づいたのはみんな自分の場所を耕している方、うん、要は自分 の、 例えばスペースを持ってそこを運営していらっしゃる方とか、東京にいたけれど自分の生まれ故郷に戻ってやってらっしゃる方とか、うん、そういうなんか自分のこう居場所みたいなことを当事者として耕そうとしている人たちを呼んでたんだな、10人お呼びしたんですけど、うん、10人ともがそういう方たち、うん、分野は違えど世代は違えどそういう方たちだったんですね。でその対話をする中で、あ、やっぱり自分もデザイニングという、こうイベントでやってたことを何か社会実装するみたいなことを、うん、今後10年かけてやりたいなと思ったのがそのトークイベントでの、まあ、感想というかですね、うんうんうん、でした。
本当割とそういう意味では10年タームで、うん、なんか井出さんのその仕事のスタイルというかモデルがこう少しずつ、ね、変わってってるっていうことですね。
なんかそれもやっぱり職人由来なところがあって、うん、何か始めたら10年やれっていう要は、うん、要は大工になるには10年間は我慢してやれみたいな、うん、まあ、これもすごいね古い考え方かもしれないですけど、うん、やっぱりそれはやっぱりあるな、僕らのね、うん、設計の世界もやっぱ技術の世界なので、うん、それあると思ってるんですね、うん、なのでよく大工さんがあいつは大パチやもんなって言うんですよ。
大パチ、
あ、要は大工にならずその一歩手前、うん、
大工じゃなくてパチってことか。
そうです、そうです。10年間やってないけんあいつは大パチやもんなみたいな、のを聞きながら育ってるのでとりあえず10年とりあえず
大パチって言われるわけいかんっつって、
ね、で なんとなく10年くくりで考えてやってるですね。
いや、なんかなるほどな。なんかやっぱ俺は井出さんはつくづくなんか自らのふさわしさ、うん、まあ、もっと言えば自分たちの仕事のふさわしさ、うん、あるべき場所っていうものにきちんとなんか真摯にやろうとしたらやっぱりそれなりの時間がかかっていくし、それなりのプロセスを踏んでいくっていうことをやっている人なんだなっていうのをちょっと今のお話聞きながら改めて感じたっす。
まあ、展覧会があって、まあ、トークショーもやられて、うん、はい、なんかまた生まれてる気持ちみたいなものがあります、
うん、あ、そうですね、何かこう生まれたかと言われるとまだわからないっていうのが正直なところなんですけれど、まあ、でも何か展覧会をやるで、まあ、こんな小さな展覧会でもやっぱすごい大変で、まあ、それをこうやってみてそれを一回こうね、今自分が全力で考えるこれが一応全力で考えてみたことですけどどうって出してみたリアクションが来て いるので、うん、なんかそういう意味ではあやっぱり自分たちは今後こういうことをやっていくのかなみたいなことがもう全くこうブレなくなったっていうのが、うん、なんか非常にこの1年大きな変化かもしれないですね、うんうん、なのでやっぱりこう私たちの仕事もなんでもギャンブルみたいなところがあるので、うんうん、要はいただいた仕事が自分たちのこう収入になるということなので、やっぱりこうそれ自分たちに向いてないかもしれないけどちょっとこうすがろうかなみたいなこともやっぱりね今こう20年もやってるとあるんですけれど、まあそういったところがまあ樽を知るじゃないですけど、あそれはもう僕がやるよりも他の人がやった方がいいなみたいなことはもう明確にこう無理せずにそう考えられるようになったのが感想というか体感ですかね、はい。
まあ、でも確かに今おっしゃったようにその建築のお仕事って確かにそうですね。その言ったらお願いされるそのクライアントをこっち側から選ぶっていうよりかは依頼された人と言ったら自分の言ったらまあ仕事として残っていくものを作っていくってことだから選べないというか、だからこそやっぱりなるほどアザーズとのウィズが必要な感じは
選べないというよりも選ばれないといけないっていうところが、うん、大きなところがある。
そうだな、確かに。いやこれ太宰府ちなみに会期中はあれですか、うん、何かしらイベントみたいなこととかもなさるんですか。
そうですね、やろうと思っています、うん、まだこういうとあれですけれど、うん、この収録日がいつかっていうのもありますけど、今仕込んでいると。
絶賛仕込み中ですね。OK です、 OK です。いやぜひねこれもう放送の時にはですね、うん、きっとそれももう明らかになっていると思うので、うん、ぜひともねこれらのちょっと展覧会をチェックいただければというところですね、うん。ちょっと井出さんの今後のまたさらにねここからの30年目ですか。
あそうですね。
30年に向けてますますのご活躍を期待しているところでございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。私としてはもう井出さんのそのお仕事に対する姿勢のお話からちょっとやっぱり意外なものを感じ、
すごいよね、
なかなか稀有なことをされてるんだなって ね思いました。
ね、でもやっぱそれですらね、やっぱりそのご自身たちのような仕事のスタイルが別にそのみんながやるべきものだとも思っていないと、うん、とにかくやっぱりそれぞれの答えの出し方があるけど、うん、ご自身たちにとってはこれが一番しっくりくるやり方だったんだっていうことね、お話されてました ね
全く畑は違うんですけど、うん、すごい僕共感できる。
そうね、
でしょってあなた多分、うん、私に投げかける言葉と同じ言葉を井出さんにも言ってたんで、うん、あ多分僕と井出さんはちょっとなんか思いが通じる部分もあるのかなってちょっと嬉しくもなりましたけど ね
やっぱ
透明になりたいんです、
ね、そうそう佐藤さんは本当にそうおっしゃるものね。うん、でもやっぱそれは分かる気はします。だしなんかねやっぱその井出さんはとにかくやっぱ本当その他者への敬意だったりとか、うん、その外からやってくるものとか、うん、向こう自分以外の者たちっていうものへのなんか本当に、うんに対してどれだけその開いていられるか、うん、でそれを自分自身の中にもうたくさん取り込んだ上でその中でにじみ出てくるというか、うん、浮かび上がってくるものっていうのをいかに形にしていけるかっていうことに本当になんか真摯に、うん、愚直にと言っていいと思いますけど、うん、本当にやってらっしゃる方だし身近にいることが本当に、うん、誇らしいというか、うん、なんか憧れにもなるようなぐらいですね。本当に素敵な仕事ぶりだなと思って、
う
ん、これからね21年目以降に入られるということ で、
ね
うん、ますます多分またいろんな新しいチャレンジをなさるんだと思うので、うん、応援してまいりたいと思います、
はい。10月31日木曜日から11月10日日曜日まで太宰府天満宮文書館にて開催されています。ぜひお越しください。休館日ありません。
そうですね、うん、入場無料、
10時から5時までとなっております、はい。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛てもしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。